トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、 DJ トタノンがお送りする気楽なトークスタイル番組です。今年最後の放送というかですね、なりました。皆さん本当に1年間ありがとうございました。また来年も新規一点じゃないですがやりますので、引き続き応援の方をよろしくお願いします。本当に今年も残すところはあと数日となりましたね。なんか本当に1年が早く感じられます。寒くなってきているので、本当に暖かい格好をして、体調管理には気をつけてほしいなと思っています。あと年末のね、大掃除をして新たな気持ちで新年を迎えるようにしてもらえたら嬉しいなと思ってます。実は私はですね、毎年ちょっとこういうのを伝えながらもバタバタして大掃除して年を明けるっていうのが大体今までのスタンスだったんですけど、実は今年はですね、もう半分大掃除が終わっておりまして、まあそれはちょっと何でしょう、今住んでるところの窓の総取っ替えがございまして、その関係でどうしても片付けなきゃいけないっていうことがあったので、ちょっとね、今年は早めに大掃除がたや片付けたっていうのがあるんですけど、なのでちょっとゆとりが持てるかなと思っています。なのでなんか今思えば、やっぱりこうゆとりを持って生活するのってすごく大切だなと思っているので、やっぱり大掃除もね、バタバタやってこう、あ、やり残しちゃったとかっていう気持ちになるよりは、常にちょこちょことやるのが一番大切だなっていうのは今回改めて実感したなって思っています。なので皆さんもね、もっとゆっとりを持って大掃除を済ませて、本当にゆっくりと年内を過ごしてもらえたらいいなと思っています。そうすることで本当にね、運気アップにもつながっていくと思うので、くれぐれも慌てずにね、やってもらえたら嬉しいなと思っています。さて、12月後半の今回のラインナップなんですけども、神玉巡りについてちょっとお話ししたいなと思っています。そして後半は2025年の1月の前半の金運のいい日と、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしたいなと思っているので、最後までお付き合いください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは今回も原曲スタートです。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
さて前半です。ですね、冒頭でもちょっとお伝えしたんですけども、神玉巡りっていうのをですね、ちょっと気になったのでご紹介したいなと思ったんですけど、神玉巡りっていろんな神社をこう回って、そこでですね、御朱印みたいな感じなんですけども、玉っていうかビーズの玉みたいなのを購入して、それを紐に通してお守りにするっていうのがあるんですね。 で、すごくちょっと気になったのでお伝えしたいなと思っていて、でもなんかそれってドラゴンボールのあのボール集めみたいにちょっと似てませんか？なんかそれもちょっと感じたので、なんかそういうね、あの皆さんもそういう身近に感じたこととかも教えていただけたら嬉しいなと思っています。実はですね、茨城県が元祖になっていまして、この神玉巡りっていうのがですね、あの平安時代から伝わっている、あの本当に巡っていく文化ですねを時代につなげたっていうのがこの神玉巡りになっています。10の神社を巡る風になっていて、運気を高めていっていただけたらいいなと思っています。あの古来神社を参拝することで願いを研ぎ澄まし、進むべき道を見つけるという信仰があったそうです。その旅路では地域の文化や食事を楽しみ、精神的にも豊かになっていたと言われています。この伝説を現代にアレンジしたのが神玉巡り。神社で授かる神玉を集め、それを紐でつなげてお守りにすることで、大願成就だったり心の浄化を祈ることができると言われています。あの、なのでね、で、あの、もし、あの、足を運ぶことがあったらやってみてはいかがかなと思ってるんですけども、茨城県内の10の神社の魅力をお届けしつつ、あの、巡る文化だったりとか、神玉の持つ意味についてちょっとお伝えしたいなと思っています。茨城県の神玉巡りをご案内しますね。神玉の背景になるんですけども、平安時代の、平安時代からありまして、本当に参拝の文化は、あの、人々様々だと思うんですけど、生活に深く根付いていました。当時の人々は、旅の、あの、道中で、景色を楽しみながら地元の文化に触れることで、精神的な成長を感じていたと言われています。そして、あの、参拝の証として神様の力を宿した神守りや品を授かることが一般的でした。今回紹介する神玉はこの伝統を現代風にアレンジしたものになっていて、神社で授かる神玉はそれぞれ異なる色と意味を持ち、紐でつなげていくことで祈りが形となり、自分だけの特別なお守りを作ることができると言われています。茨城県の神巡りスポット、一つ目は花園神社。ご利益は家庭円満、健康長寿。神玉の特徴が緑色の文字が書いてあるような感じになっています。で、自然の調和を調整。見どころは滝と森林に囲まれた境内に、紅葉の季節は特に美しいと言われています。二つ目、沢和千木神社。ご利益が学業成就、知恵や知恵の向上。神玉の特徴は青色のものが書いてあって、知性や冷静さの特徴となっています。見どころは田園風景が広がっているそうで、境内は心を落ち着かせてくれるような場所になっているそうです。三つ目、神岡稲荷神社。ここの神社はなんかすごく、あの、お稲荷さんの中でも古い神社と言われているので、もしね、足を運ぶことがあったら行ってみてくださいね。ご利益は商売繁盛と家内安全。神玉の特徴は金色で、財運の象徴化されているそうです。見どころは、朱塗りのあの鳥居が、あの、こう、つながる参道が圧倒的だそうで、写真映えには間違いないような場所になっているそうなので、ぜひ行ってみてくださいね。私はちょっとまだ行ったことがないので、ちょっとね、詳しく紹介できないんですけど、ちょっと行ってみたいなと思っています。高萩八幡宮。ご利益は、勝負運や目標達成。神玉の特徴は赤色のもので情熱、エネルギーを象徴としているものになります。見どころは、地域の小さな祭りや行事ごとが、あの、和やかな雰囲気を演出するようなところになっているそうです。6つ目が、上峰神社。 っていうところで、ここはご利益は、健康運と仕事運になります。神玉の特徴は白色のなんか模様で、純白で爽やか浄化を象徴しているそうです。見どころは山頂からの絶景と澄んだ空気でリフレッシュができるような場所になっているそうなので、ぜひ足を運んでみていただいたら嬉しいなと思っています。7つ目が助川鹿島神社。ご利益は体の強さや精神力の向上。神玉の特徴、紫色で気品と力を象徴としているものになるそうです。見どころは鎮座に包まれた境内に深い体験、妄想体験ができるところっていうんですかね、そういうのがあるそうなので、ぜひ足を運んでみてはいかがかなと思っています。続いて8番目が大久保鹿島神社。ご利益は豊作と自然の恵み。神玉の特徴はオレンジ色のものが記されているそうです。捕獲や活力の象徴っていう形ですね。見どころは地元農産物の販売場も人気だそうです。面白いですね、神社の中にそういう販売場があるんですかね。ちょっと私もこれちょっと神玉巡り、ちょっと来年年明けにしたいなと思っているので、その時にまたお伝えしたいなと思っています。9番泉神社。ご利益は心の癒しと平和。神玉の特徴は水色のものが書いてあって、癒しや静けさを象徴するものになっています。見どころは本当に湧き水の音がね、心をね落ち着かしてくれるスポットとなっています。ここは私もちょっととある SNS を見て行きたいと思って、実は2回ほど行った神社になります。で、本当に神秘的な感じで、流木もですね、竜の形をした流木も置いてありまして、それはそれでまた迫力があってすごいなと思っているので、よかったら足を運んで、こちらは駅から結構歩いていけるようなスポットにもなっているので、結構参拝されている方も多かったです。めちゃくちゃ大きい場所ではないんですけども、足を運ぶ価値はあるかなと思っているので、興味がある方は行ってみてはいかがかなと思っています。そして10番目、大神神社。ご利益は新しい挑戦や変化への対応力で、神玉の特徴は銀色の印がされていて、未来や可能性の象徴になっています。見どころは朝日が差し込む神社になっていて、一日の始まりに最適な場所となっているので、ぜひ行ってみてくださいね。私ここ大神神社なんですけど、子供の時にですね、多分親戚が近くに住んでいまして、足を運んだことがあります。で、本当に素敵な神社になっているので、ぜひね参拝されてみてはいかがかなと思っています。あと神玉のね、楽しみ方っていうか、その参拝の仕方っていうのもちょっとお伝えしたいなと思っています。神玉巡りの醍醐味はただ神社を訪れるだけではないんです。ポイントをね抑えると、またさらに楽しみが増えるかなと思っているので、ぜひ聞いてみてくださいね。1つ目、自分の願いを明確にする。どんなご利益を得たいかを明確にしながら神社を巡ることで、心が自然と整います。これはでも本当にそう思います。神社に行くときって、まあなんとなくっていうのもあると思うんですけど、立ち寄ったっていうのもあると思うんですけど、実はですね、ちゃんと明確にそこの神社に行くって決めたときに、自分の中で明確にしていると、それが伝わるとも言われているので、できるだけね、この神社はこういうことっていう感じで明確にされていくといいと思います。2つ目、神玉をつなげてお守りにする。これもなんかねすごいですよね。本当に一つずつ集めて全部ねつなげたら自分のオリジナルのお守りになるって素敵ですよね。集めた神玉を紐で結び、特別なお守りとして身につけることで、願いの力がさらに強くなると言われています。これ嬉しいですよね。全部つなげて願いが強くなるってすごく嬉しくないですか？ なのでぜひね、お守りとして持ち歩くのもいいかなと思っています。あと3つ目、地域の文化や食事を楽しむ。参拝の途中で地元の特産品やグルメを味わうのも旅の重要なポイントになるかなと思っているので、遠方のね方とか特に多分旅っていう形になると思うので、もう本当にその地元ならではの特産物っていうのをね、楽しんでもらえたらいいなと思っています。茨城とかだと新鮮なね、海の幸とかも本当に美味しいものたくさんあるので、もちろん海の幸だけではなくて、山の幸ももちろんたくさん美味しいものあるので、本当にね、地域の料理を楽しんでもらえたらいいなと思っています。今回は茨城県の元祖神玉巡りの魅力をお伝えしました。本当にね、それぞれの神玉の意味もまた違ってくるので、神玉も集めてお守りにして、皆さんの願いが形となり、新しい道が開かれるかもしれません。この神玉巡りは、心の浄化とともに茨城県の自然や文化にも触れられる素晴らしいと思っています。なので、本当にね、ぜひ皆さん、足を運んで楽しんでもらえたら嬉しいなと思っています。あと、それと、神玉巡りなんですけども、実は、全国にですね、ちょっとずつ広まっていまして、ちょっとそれもね、紹介し、全部は紹介できないかもしれないんですけど、一部紹介したいなと思っています。場所的には、まず北海道にもあります。あと、東北地方っていうところにもあったりとか、あとですね、阿武隈神社っていうところでも神玉巡りっていうのもやっていたりとか、いわき市の方でやっていたりとか、あと関東地方だと、先ほど伝えた茨城の部分だったりとか、あと千葉の方だったりとか、本当にですね、いろんなところでやっています。ただちょっとね、難しい、上州とかそっちの方でもあったりとか、あと、茨城県も、北側っていうか、海側の方は紹介したんですけども、実は佐島郡っていうところの方でもですね、神玉巡りっていうのをやっているそうです。あと、山梨県の富士山の方でもですね、やっていたりとか、茨城県の、八幡様の方ですね。の方で、ごめんなさい、栃木県ですね。栃木県の、八幡様があるところで結構あったりとかするので、ぜひぜひ、興味がある方はですね、自分の地域だけではなくて、いろんな地域を含めて、参拝だったりとか、神玉巡りをして、楽しんで自分なりのお守りを作ってみるのは、いかがかなと思います。以上、神玉巡りをお伝えしました。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。後半はですね、金運にいい日とドラゴンクリスタルチャレンジングカードより1枚引きをお伝えしたいと思っています。ですね、今回からちょっと思考を変えてですね、縁起のいい日だけではなくて、ちょっと縁起が良くない日もちょっとお伝えしたいなと思っているので、お付き合いください。まず1月、来年の2025年の1月の前半の金運のいい日をお伝えします。まず、一粒万倍日が、1月の7日の火曜日と1月の10日になります。 この日はですね、小さな努力が大きな成果をもたらす日となっています。新しいプロジェクトや貯金を始めるのにいい日とされています。14日の火曜日、転写日、年間でも本当に数の少ない最強の吉日となっています。新しい挑戦や過去の失敗を清算するのに最適な日となっています。虎の日、1月の6日月曜日、金運に特化した日で、特に財布の購入だったりとか、金銭の管理に関する行動がいいと言われています。次が土の富の日、11日の土曜日、特に財運が強い日になっているので、商売繁盛や投資にいいタイミングと言われています。逆に金運に悪い日っていうのもあるので、ちょっとこちらもお伝えしますね。一方で本当にね、金運に注意の必要な日があります。不浄十字、1日の水曜日、12日の金曜日、こちらはですね、何事も成就しにくい、されにくい日となっています。特に新しいことを始めるのは避けた方がいい日となっています。ちょっと元旦はちょっとやめてほしいですね。1日をちょっとあるんで、ちょっと気をつけてくださいね。あと仏滅、金運が不安定になるので、避けてほしいなと思う日が、8日の水曜日と15日の水曜日。これは何かを始めるよりも静かに過ごすのが無難と言われている日になっています。なので気をつけてくださいね。で、アドバイスとしてなんですけども、金運にいい日は、財布の購入や新しい口座の開設、事業のスタートがおすすめになっています。一方、悪い日はリスクの高い決定を避け、現状維持を心がけるのがいいと思います。特に一粒万倍日や転写日は大きなチャンスの日になっているので、計画を前倒しにしてでも活用する価値はあると思います。以上、金運にいい日と悪い日をお伝えしました。続いて、ドラゴンクリスタルチャリニングカードより1枚引きをお伝えします。こちらはですね、22番のダイヤモンドのカードになっていて、魅力的になる勇気になっています。ダイヤモンドの竜はあなたに魅力的なる勇気を与えます。あなたは唯一無二の存在で、ダイヤモンドのように光り輝く存在です。ダイヤモンドの竜は絶対の自信をあなたに授けます。私は無敵だと強く言い放ちましょう。私はダイヤのように輝くと言いましょう。ダイヤモンドのような絶対的な輝きをまとった存在であると自分に言い聞かせ続けましょう。もしその言葉に抵抗があるようであれば、あなたは本来の自分となる覚悟がまだないのでしょう。自分が魅力的になることへの恐れや不安をそっとこの竜に告げましょう。そして唯一無二な存在として生きる覚悟をしましょう。ダイヤモンドの竜はあなたにその勇気を授けてくれます。キーワード、無敵、決意、潜在能力の解放、限界突破、嫉妬、高いパフォーマンス、覚悟、私は最高に魅力的ですって伝えてみてください。以上、ドラゴンクリスタルチャリニングカードより1枚引きをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ウクラリープ、ミッドナイト。夢は
忘れられない、もうこんな真夜中に言葉を並べて、明日はもういいから、さあ遠い
「ミュージックゼロチャンネル」パワープレイ、ウクラリープ、ミッドナイト。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。本当に今年最後の放送になるんだなって思いました。改めて本当に1年ありがとうございました。本当にね、皆さんにはたくさんたくさんお世話になり、心から感謝しています。また来年も新しい年を迎えますが、無事にね、収録というか放送できるように頑張っていきたいなと思っているので、皆さんの、応援だったりとか、本当にね、助けていただけたら助かります。あと、個人的なんですけども、本当に今年1年を振り返って、私にとってはすごく成長の年だなっていうのを感じました。AI アートに出会って、いろんな人と、また絡んでいくっていうこともそうなんですけども、本当に作っていく上で、すごくなんて言うんだろうな、やっぱりリクエストがあった時に、それに近づけたいなっていう気持ちですごく今やっています。ただね、やっぱり言葉だけをつなげてやっているので、それがうまくつながんない時ももちろん、あったり、逆にすごく近いものに出来上がったりっていうのも、AI アートの面白さの一つかなと思っているので、一期一会を大切に、これからも、ライバーとしてもですね、やっていきたいなと思っているので、皆さんそちらの方も応援していただけるとすごく嬉しいなと思っています。深夜3時から4時ぐらいの間でですね、ワンセブンライブの方で、生ライブをやっております。ネットラジオとはね、また違った感じで、聞いていただけたら嬉しいなと思っているので、ぜひ、ネットラジオ聞いたよとか、ネットラジオから来ましたとかって言ってコメントしていただけて、フォローとかして遊びに来ていただけたらすごく嬉しいなと思っているので、こちらもね、ぜひぜひよろしくお願いします。あと、今はインスタもそうですし、あと TikTok、あと YouTube の方もですね、自分の作品を載せたりとか、言葉だったり、言霊だったりをですね、載せたりとかしているので、皆さんこちらの方も興味があったら、フォローしていただけるとすごく嬉しいなと思っているので、こちらの方も応援の方よろしくお願いします。あと、トタノンで多分検索していただけると全部出てくると思うので、ぜひぜひ、フォローしていただいて遊びに来てください。あと、そして LINE スタンプもですね、AI アートを使ってですね、作っていますので、ぜひぜひこちらも興味があったら、購入していただけたら嬉しいなと思っています。またね、そういうのはおいおい、何を作ってほしいとかってあると思うので、そちらの方は本当に、リクエストしていただけたら、頑張って作りたいなと思っているので、皆さん、いろいろとコメントだったりとかアドバイスとかもですね、いただけたらすごく嬉しいなと思っています。本当に今年一年、本当に本当にありがとうございました。本当に感謝の年だなと思っています。引き続き、来年の年明けも引き続き皆さんとお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございます。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組アカウント ID は、m_z_chah NNEL です。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は、In Reality the Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。